礼拝に関してお知らせいたします。式次第の米印のところは差し支えのない方はご起立ください。主の祈りは修法の式次第の右か前のスクリーンをご覧ください。あ、それで本日は賛美歌21を使用いたします。使徒信条は前のスクリーンをご覧ください。礼拝中はそれぞれ申し上げませんのでご確認ください。今から黙想の音楽を流しますのでしばらく、ね、各自黙想ください。礼拝の備えの賛美歌390番を着席のまま歌います。
Thank you.
ただいまより2011年2月27日、高胆節大獣手術の礼拝を始めます。一生の間、あなたの行く手に立ちはだかるものはないであろう。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。生涯26番を歌います。神様、高胆節大獣手術の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。天にまします我らの父よ、御名は皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らを動かす者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪に救い出したまえ、御と力と世界とは限りなく汝のものなりではない。アーメン。使徒信条 93-4a です。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトの国に苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人の後ろで蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座してもらい、賢い生き返って生けるものと、死ぬものとを裁くとも、我らは聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪を許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。賛美歌79番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、黙愛祈祷を捧げます。御祭典の主なる御神様、今朝この明るい春の朝に、私たちはあなたに健康を支えられ、この御堂に集い、信仰を同じくする兄弟姉妹方と共にあなたを賛美できますことを心より感謝いたします。すぐる一週間、あなたからたくさんの恵みをいただきながらも、心の弱さ、人間の弱さからあなたを悲しませるような言動がたくさんあったことをどうかお許しください。先週ニュージーランドでは大きな地震があり、大変な被害が起きています。多くの人命が失われ、今まだ消息のわからない方もたくさんいらっしゃいます。その中にはニュージーランドで勉強しようと思って滞在していた日本の若者もいます。遠い外国で被害に遭い、安否のわからない親子を心配されている親御さんの辛さは想像を超えるものがあります。神様、どうかその大変な状況の中にある方たち、そしてその地で復興のために働いている方々をあなたが力強く支え励ましてくださいますように祈ります。私たちは大きな自然の前では本当に儚く小さいものでありますが、私たちが生きていく中で決して希望を失わず、お互いに助け合って一日一日を大切に過ごしていけますように、あなたの御導きを願うものです。病気や高齢のために寂しさや不安を持つ友もいます。神様、どうかあなたの御手でその方たちを慰め、平安を与えてくださいますように祈ります。今日礼拝後、教会全体会を持とうとしております。聖餐という教会にとって大変重要なことがテーマになっていますが、教会員それぞれの思いを持ち寄り、分かち合ってよく学びの場、交わりの場となりますように、あなたが最後まで私たちと共にいてくださいますように祈ります。奈良県伝道会婦人部の世界祈祷日集会が3月4日大和キリスト教会で持たれます。この奈良の地にある教会の婦人会の友が集まる大切な集会で、良き交流が持たれ、これからもお互いに祈り合い、助け合える関係が続いていきますことを祈 祈ります。今日私たちのためにあなたの御言葉を取り継いでくださる森田先生を聖霊で満たし、強め、また聞く私たちの心を開いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌516番を歌います。お座りください。聖書を朗読していただきます。聖書の箇所は詩編103編1節から13節、旧約聖書939ページです。ルカによる福音書5章12節から16節、新約聖書110ページです。聖書をお読みいただいた後、森田先生を通して主の御言葉をいただきます。
聖書を拝読いたします。私の魂よ、主をたたえよ。私のうちにあるものはこぞって聖なる皆をたたえよ。私の魂よ、主をたたえよ。主の御計らいを何一つ忘れてはならない。主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓からあがない出してくださる。慈しみと憐れみの冠を授け、流れる限り良いものに満ちたらせ、わしのような若さに若さを新たにしてくださる。主はすべて虐げられている人のために恵みの御業と裁きを行われる。主はご自分の道をモーセに、御業をイスラエルの子らに示された。主は憐れみ深く、恵みに富み、忍耐強く、慈しみは大きい。永久に責めることはなく、常しえに怒り続けられることはない。主は私たちを罪に応じてあしらわれることなく、私たちの悪に従って報いられることもない。天が地を越えて高いように、慈しみは主を恐れる人を越えて大きい。東が西から遠いほど、私たちの背きの罪を遠ざけてくださる。父がその子を憐れむように、主は主を恐れる人を憐れんでくださる。イエスがある町におられた時、そこに全身雷病にかかった人がいた。この人はイエスを見てひれ伏し、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと願った。イエスが手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち雷病は去った。イエスは厳しくお命じになった。誰にも話してはいけない。ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めた通りに清めの捧げ物をし、人々に証明しなさい。しかしイエスの噂はますます広まったので、大勢の群衆が教えを聞いたり、病気を癒していただいたりするために集まってきた。だがイエスは人里離れたところに退いて祈っておられた。
先週ですね、聖書研究会、そして番頭会を担当させていただきましたが、その際に、まあ、修法にも予告しましたように、まあ、ちょっとおこがましかったかもしれませんが、学校の聖書の授業というタイトルで、放蕩息子の物語を読ませていただきました。番頭会でも終わった後に少しそのお話を、分かち合う時を思ったんですけれども、普段ですね、まあ、学校、ミッションスクールなどで、用いるようなプリントを用いまして、私が、まあ、お話講義をするというより皆さんで意見を述べ合ったりするような形でいたしました。私は本当に、今回もすごく皆さんから逆に教えられたことがたくさんあってですね、本当に感謝だったわけですけれども、例えばですね、そこで、皆さんと一緒にやったこと、放蕩息子の放蕩という二文字の漢字、これを日本語で漢字二文字に他の言葉で言い換えなさいという問題があったんですね。で、実はですね、聖書のテキスト、そういう学校用のテキストってあるんですけども、他の例えば理科や社会、国語、英語といったように模範解答がある教科と違って、問題集だけ売ってるのに答えがついてないんです。ですので、教師も一緒にやらないといけないんですけども、いくつか私も予習してやったんですが、その放蕩という漢字2文字を他の言葉で言い換える。これだけは私どうしてもわかりませんでした。皆さん、いかが、お考えになられるでしょうか。その中で聖書研究講座で聞きましたところ、例えば、遊ぶにふける、遊興であるとか、奔放、 そして最後には道楽、そういった言葉がいくつか出てきました。模範解答がないので、どれが答えなのかというのは正確にはわからないです。おそらくその3つのどれかぐらいかなというふうな、ことになりましたし、あと例えばですね、有名なその放蕩息子の例え、またご存知なければ聖書を開いていただけたらと思いますが、今日の時点でそれを読んで皆さんは一番誰に近いですかという質問を、いたしました。皆さんはいかがでしょうか。私は弟だなというふうに、思ってたんですけれども、意外に、兄だと、兄の割合が多いという方がおられて、私の予想をはるかに、兄が多かったのとですね、あと、それこそ今井さんからですね、私はお父さんです、森田先生もいつかその気持ちが分かるようになりますというもう教えをいただいてですね、ああそれは本当にそうですねということで学ばされた、ものでありました。いろんな発見がもうたくさんあったんですけど、それを述べてたらそれで今日は終わってしまいますので、そういうふうに皆さんと一緒に考えさせていただきました。でテキストに答えがついていない、これはある面で教師準備する方からしたら難しいかもしれないんですけれども、これはまさに聖書を学ぶ、一緒に学ぶときの、例えば学校で学ぶとき、そして教会で学ぶときも、共通する一種の特性なのかなというふうにも思われます。まさに教師は教える立場ではありますけれども、同時に一緒に悩んで、そして一緒に考える、その冒険、聖書の物語を一緒に旅していく立場にあるのかなというふうに思わされたものです。実は教会のこの説教の作る営みというのも同じように共通していた作業であります。説教者は絶えず問われて悩んでつまずいて、そして一緒に皆さんと一緒に聖書の言葉に生かされていく、本日の説教を作るという営みもですね、まさにそのような出来事だったなということを、今週の一連のその私の聖書との関わりを考える中で、説教も一緒だというふうに感じさせられたものです。聖書に小さい頃から触れてまいりました。しかし、例えば思春期になって聖書に多くのつまずき、いやこれはちょっと私には理解できないということを覚えたのが、やはり聖書に出てくる奇跡の物語でした。イエスが例えば水の上を歩かれた、パンが5000人に配られた、どうしてそんなことが起こり得るんだろうか、そういうふうに悩んだわけです。また今日の聖書の箇所にもあるように、病気が癒された、どうしてそんなことが起こるんだろうか、起こり得るだろうかと悩んだわけです。お断りしておくと、私が今、ある面で合理的な考え方が占めているとした上でも、奇跡がない、全くないと思っている人間ではありません。事実、私が以前、お世話になっていた大阪のある教会の先代の牧師先生、和泉市にある教会の牧師先生ですが、その先生はですね、礼拝が終わった後に腰が痛い人、膝が痛い人の腰や膝に手を当ててお祈りをした。そしてその、教会員の、今となったおじいちゃんおばあちゃん、もう90、100歳になるおばあちゃんは本当に治ったんですって私におっしゃいました。物理的にですね、お祈りしていただいた瞬間に中で組織がガラッと変わって治る、そうは私は思いませんけども、確かにその治ったとおっしゃる方にとってその痛みは取れたということは事実でありました。私はそれをどう理解したらいいのかな、ずっと考えてきましたし、例えばイエス様もこのような病気の癒しから始まって、多くの人がイエス様に注目をするようになりました。で、ここ本当ギリギリ奈良県なので、奈良県で駅でですね、教会どこですかと聞くと、大概天理教会の方が先に念頭に出てくるとは思うんですけども、 天理教の、中山美希という、教祖、開祖にしても、彼女はその病気の癒しから始まっています。そして、私が初めの認知である横浜のですね、私が住んでいた伝道士館のすぐそばに、あった、もともとお風呂屋さんだった場所があるんですね。そこが今、その宗教の会館になっていってまして、大山根津の神という横浜の宗教があります。それもある日お風呂屋さんの番台さんがお風呂屋さんに来ていた、人の腰や足の痛みを取ったとこから始まっているというのがその大山根津の神。なるほど、その癒しというものが日本でも例えば新興宗教が始まっていく大きな要素、原因であるわけですけれども、なぜそんなことが起こるんだろうか。私はずっとそれで悩んでまいりましたが、数年前にある本の中で一つ私にとって大きなヒントがありました。それは、イエスの奇跡に目を置いてみれば、イエスの奇跡は日常常に起こっているというものであります。イエスのように一瞬にして何かが起こるということは私たちの身の回りではさほど目にすることはありませんが、長い目で見ればよくそういうお話を聞くことがありますが、長い目で見れば、例えばあの時に私はイエスと出会った、長い間かかったけれども私は導かれてここまで来ることができた、長い時間神様の御手が注がれてきたと思えるような、どうしてももうこれは奇跡、神様の導きとしか思えようないような出来事は私たちの日常の中で起きている。人のぬくもり、温かみ、そして病気を癒そう、治そうとする行為、それによって回復がなされていく、それは一瞬のことではないかもしれないけれども、じっくりとその奇跡は人を通して起こっていく、それが一瞬に凝縮されたのがイエスの出来事っていうことを書いておられる方がおられました。私たちの日常の関わりの中、人の関わりの中に、そして人を通して神様の奇跡はじんわりと私たちのうちに、まあいわば寛容され、寛容というと教育的な言葉になりますね、染み渡っている、人を通してなされているということを、思わされたものです。同時にですね、先ほどいくつかの、大山根津の神等を挙げましたが、一つの癒しから始まる宗教のパターンとしては、癒しを持ってその人の凄さが、証明されて、そのすごい人だということで集まってくる、でその人もある面でそれを売りにして、人を集めるという傾向が少しあるかと思いますが、今日の聖書の箇所見てみますと、イエスの場合そのパターンには当てはまっていないんです。いわばイエスの癒しとは治すことを最終的な目的としていない、とどまっていない、そしてもっと先まで行っていると思われます。それを考える上でですね、今日の聖書の箇所ともう一つ、比較したい、思い出して、まあ、知らなければ今イメージしていただきたい聖書のイエスの箇所があるんです。ルカによる、同じルカによる福音書の中にある聖書の箇所で、1月の、幽霊杯の時に共に読ませていただいたんですが、12年間もの間出血が止まらなかったという女性が、なんとかイエス様に触れて治してほしい、そう思ってイエスの群衆の中でイエスの服をなんとか後ろから触って、その瞬間病気が癒されたと感じたという箇所です。彼女はその昔からこのイエスの時代にあった掟の中で、そのような病気の場合には人の前にはなかなか出れませんでした。人もその人に触れられない、そういったいわばタブーのように扱われているこの女性ですから、人のところには出向けない、その症状だけでも不安で辛いのに人にはもう会えない、そういった孤独の中に置かれていた人が、なんとかこのそこからの回復を願ってイエスの服を 消極的ではあるけれども後ろから触りに行く、そして、癒されたという箇所があります。明らかにこれは掟を破った行為です。でもイエスに触れて女性は癒されたことを自身実感して、長年苦しめられてきた症状から解放された。彼女にとってはもしかしたら治ったということだけで十分だったかもしれません。もはや治療費の心配もすることは、この人はまあ厳しかったと書いてあるので、そういったいろいろな思い煩いから解放されたに違いない。しかしイエスはこの人をそのまま放置して返さなかった。私の服に触れたものは誰かとこの人が名乗り出るのを即すんです。それはいわば周りにみんな群衆がいて、私が触れましたとみんなの前で手を挙げた瞬間に、なんでここに君がいるんだ、そして触れては来てはいけない人がここに来るとは何事だというふうに、いわば、タブーを犯したことをみんなの前で告白しないといけない、いわばみんなの前で晒し者になってしまうかもしれない。しかしイエスは名乗り出なさいと言うんです。群衆がたくさんいる中で弟子たちはイエスに、そんな誰が触れたかなんて分かるはずはありませんと言います。しかし名乗り出るまでイエスは探し続けられます。今まさに何がイエスはしたいのか、それは女性が密かに癒されたことを感じて癒された、その思いの中で健康の中で家に帰っていったならば、人々は彼女が癒されたことを知ることはなくて、知られないままに終わって、この女性はこれからも人々からの視線に怯えて生きていかなくてはならない。だからこそイエスはここで名乗り出なさい、そしてあなたの信仰があなたを救い癒されたことをみんなの前で証明しなさいというふうに、タブーを犯したことをバラしたとしても、そのこれからも怯えないといけない。そこからイエスはこの人を解放していったのです。イエスに即され、女性は震えながらもありのままを話し、そして掟を破ったことも明らかにして、しかしイエスはそれらすべてを評価して、安心して生きなさいと送り出した。すべてを包み込んで、すべてを問題を解決して送り出した。これが、もう一つ今日の箇所と比較したい、聖書の箇所です。裏舞台を生きて歩まざるを得なかった人を表舞台に引っ張り出して、この女性の尊厳を取り戻した出来事でした。対して、今日の聖書の箇所、ルカによる福音書の5章、には、イエスがある町におられた時、全身重い皮膚病にかかった、いる人がおられました。この人もイエスに癒してもらいたい、その願いで、イエスのところにやってきたのです。イエスはこの人に手を差し伸べて、そして清くなれと言われると、その重い皮膚病は去ったという箇所です。これは先ほど、分かち合いました12年間血の止まらなかった女性と同じです。イエスに触れ、またイエスに触れられたことによって病気が去ったのです。大阪でですね、大阪の釜ヶ崎という、いわゆる日本の三大ドヤ街と言われる、日雇い労働者の人たちの町である釜ヶ崎で、長く労働者の人々と生活を共にし、そこから聖書を読み直している、その作業をされている本田哲郎という神父が、おられますが、本田先生が訳された小さくされた人々のための福音という聖書があります。その聖書を読むとですね、ここの聖書の箇所の表題は、汚れを共有して清めが行われるというふうに本田先生は訳しておられます。汚れを共有して清めが行われる、どういうことでしょうか。 まさに皮膚病を患い、みんながもう触れたくもない、近寄りたくもない、そういうふうにな視線そして態度で扱われていたこの人を、一人をイエスは手を取って、そして癒しを行われた。まさに周りから見たらイエスはなんであのような人に触るんだろうか、触れるんだろうかというような反応は口には出ないかもしれないけど、みんなは心の中でそう思ったでしょう。しかし周りの人々が近づくのも嫌がった人の手をイエスは取り癒されたのです。そこにはまさにイエスが人のぬくもり、手と手を取ることによって癒しを行われる行為がある。本田先生はそのように、そこを読み、その汚れをもイエスは包み込む、共有して、イエスもその周りからの視線を受け止めて、そこに癒しが行われた、そういうふうにこの聖書を訳しておられます。しかしこの物語、先ほどの12年間の血の止まらなかった女性の時とは少し展開が違います。イエスは今度は誰にも話してはいけないとこの人に言うのです。その代わりに祭司に体を見せ、清めの捧げ物をして、人々に病気が癒された、清められたことを証明しなさい、そこはみんなの前で、見せなさい、それは先ほどのお話と同じ構造です。イエスは誰にも話してはいけない、これはまさにイエスが癒された、そのことを、みんなに言わないでくれ、イエスはまさにそのことによって神の御業を明かししようとしているのではない、奇跡によって明かししようとしているのではない、そのことをイエスはここで語っていると思います。しかしですね、これある高校生たちと、この聖書の箇所を読んでいたときに、私がそのような話をしたときに、あ、なるほどな、そう読めるのかなと思ったのはですね、ある高校生が、いや、言うたらあかんって言われたら言うでしょって言った子がいました。いや、まさに言うたらあかんって言われたら言わな、言いたくなるな、それは人間の心理を逆手にとって、イエスはそこまで分かってこれを言ったんじゃないかと言った、率直な感想を持ってくれた高校生がいましたけど、なるほど、そうかもしれないねということで、いろいろ考えさせられた。しかしまあ、イエスはおそらくやはりこのこと、癒すという行為で神の御業、もしくはイエス自身がすごいということを示そうとされたのではないと思います。しかしこの人は、やはり言わずにはいられませんでした。やはり喜び、本当に嬉しかったからこそ、みんなにこの喜びを伝えたかったに違いありません。まさに家に帰れる、家族に帰会える、また仕事に勤しむことができる、もう二度と味わうことがないと思っていたような生活がに戻れる、その喜びで満ち溢れていたことでしょう。私たちここに集う、お一人、一人それぞれ様々な、思いやいろんな、例えば痛みも抱えつつこの礼拝に集ってまいりました。また言えぬ痛み、また言えぬ罪の意識、ここにあるかもしれません。少なくとも、私たちにはあると思います。しかしイエスはですね、この後共に歌います賛美歌にありますように、扉の向こうで待っておられる、そのことが聖書福音書を通して語られています。この一人の重い皮膚病を抱えた人が、その苦しみの中でイエス様、なんとかあなたが清くしてくれる、そのことを願って彼のもとに行った、その思いを、私たちもその痛みを、その思いをイエスにありのまま告白すること、この一人の男性の歩みから私たちは何を見るのでしょうか。そしてこの男性にとって、この いわば越えれなかった扉を開けてイエスのもとに行ったことによって何が生まれ、何が始まったのでしょうか。ここで言われる重い皮膚病とは、昔の聖書では、雷病、そしてハンセン氏病という訳もあったんですけれども、ここの聖書の箇所をじっくり読んでいくと、ギリシャ語のレプラという単語が出てきます。これは皮を剥ぐ、また鱗を取るという単語からできている単語で、英語の聖書を見てもドレッデッドスキンディジーズ、まあ乾いた皮膚病というふうに訳されています。当時の、ギリシャ語を見ていくとですね、例えば今でいうハンセン氏病はエレファンシアスという他の単語が当てはめられている箇所があるので、いろんな皮膚病も含めて、ハンセン氏病も含めて、また皮が硬くなっていく皮膚病も含めて重い皮膚病というふうにここでは記しているわけです。この皮膚病のことを、聖書の箇所を患っている人のことを思う、読むときにですね、私はある人のことを思わずに、思い出さずにはおれません。余談になるんですが、本当にもう恥ずかしい思いをする話なんですけれども、私はそうですね、ちょうど、西岡新学生と同じ学年の、時、大学院の卒業間際、牧会に出る前の時、本当に今から思えばですね、愚の骨頂とも言える、いわば胃の中の蛙状態を過ごしておりまして、自分のことをですね、めちゃくちゃ勉強できる人間だと思ってたんです。本当にもう恥ずかしくて、アメリカに行ってもう頭を打ちまくってですね、それがどんだけ天狗になってたかということを思い知らされたわけですが、そのまあどうでもいい話なんですけど、端的に言うとですね、入試で大学院の入試に落ちたにもかかわらず、私は事務所に私の名前ないんですけど聞きに行ったぐらいなんですね。何の印刷ミスかと思って、え、ないよと。本当に今思えばどんなに本当に世の中を分かっていなかったんだろうかというふうに思ったんですけれども、そういうことも思い出しますし、大学院の修士論文を書いてですね、修了証書をその研究家の代表で取りに行くのは、いわばその論文、いわば最優秀論文賞みたいな賞はないんですけれども、一番論文の出来が良かった人が、取りに行くんですね。で、私本当に大学院修了式の当日まで自分が行くもんだと思ってたんです。で、余裕で私ではなかったんですね。で、本当にその辺くらいからやっと気づき出した自分も見えてきたんですけれども、何の疑いもなくそう思っててですね、やっと昨年自分の、かつての指導教授にすいませんアホでしたっていうことを謝りにやっと去年行けたんですが、なんかそのすいませんアホでしたって言えたことから、私としてはなんか癒しが与えられて、何かがつっかいが取れた感じがしたんですけれども、まあその話をなんでどうでもいい話をさせていただいたかというとですね、その大学院の修了式に私が行くもんだと信じてたのに、私になり変わってというか、その人が一番で修了証書を取りに行かれたのがですね、竹岡洋二先生という先生でした。その先生はもう、私が大学院を出るときにもう68歳の方で、もうすでに名古屋大学の名誉教授でありました。で、名古屋大学の農学部を退官されてですね、進学研究科で勉強されておられて、その後卒業後はずっと昨年まで名古屋の安城教会という教会で、牧師をされ、昨年引退をされたんです。私もずっと親しく教えていただいている先生なんですが、竹岡さんはですね、1992年に今本当にニュースで毎日のように出てくるアフリカにありますスーダンという国、内戦と飢餓で本当に困窮した国であったわけですが、スーダンの農業開発と、そして砂漠化の防止 というもの、それから飢餓の対策というものの実地調査と、いわばそのための働きで行っている最中にある病気にかかりました。スーダンに行く前に、その当時すぐかかって今もあるんですけど、マラリアという病気、熱病の、いわば抗体を入れるための注射を、打っていったんですが、その注射、そのアンチマラリアの注射が元で、病気になり、スティーブン・ジョンソン症候群という、病気にかかりました。しかも発症したのがそのスーダンの奥地、医療も日本のように充実していないその砂漠地帯でそれが発症し、全身の皮膚も粘膜もただれて、視力もほとんど失われました。十分な医療も受けることができませんでしたが、帰国後京都の病院で、角膜の手術を受けて、左目だけかすかに見えるようになられたということでした。その時に竹岡さんが残された、手帳に残された一行の、文字、京都の病院でかすかに見える中で残された詩が、見える喜びに空を舞い、そして目を病む人の苦しみに今思いを馳せる、という一言を残されておられます。竹岡さんの、回顧の中で非常に私にとって衝撃だったのが、スーダンで突然激しい痛みと、そして全身の皮膚がただれる中で、竹岡さんは罪の裁きは死なりという声を頭から離れなかった、生きて日本にはもう帰れないかもしれないという不安と恐怖の中で、罪の裁きは死なり、そのことだけが心に、そして頭に響き、目が見えなく、そして全身の皮膚と粘膜がただれてしまい、しかもアフリカの耐え難い暑さと乾燥の中で、ただ口をついで出てくる言葉は、神を許してくださいだった。神は自分を死に定めるためにアフリカまで誘い出したのか。そんな自問を繰り返す中、ある夜、そのスーダンの病院で赤ん坊が生まれ、赤ん坊の泣き声が、産声が聞こえる中、自分の命はこの赤ん坊に乗り移る、そういうふうに思わされ、そう思う欲求でいっぱいだった、そういうふうにおっしゃっておられました。竹岡さん、その時を思い出して、本当に極限状態の中にあっても、この罪のために私は今ここで死のうとしている、窮地の中でも私は律法に縛られっぱなしだったとおっしゃいます。しかし命与えられ、日本に帰国でき、罪の裁きを に対して死をもって神は答えるのではなくて、救いと、そして解放をもって神は答えてくださった。イエスは私の手を取り、神との和解が、そして神と、そして人との交わりが、を回復してくださった、と竹岡さんはおっしゃっておられます。今日の聖書の箇所を読むと、どうしても親しくさせていただいたその先生のことを思わずには今いられません。もう一箇所読みました。詩編の103編の3節には、主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓からあがなってくださる。そして13節にも、憐れんでくださるという言葉があります。憐れみとは、まさに自分の自身が痛くなるほど、相手の痛みを分かって心を向けるという意味です。腹綿がよじれるほど、という表現もあるぐらいですから、日本語ではぴったりの表現として、まさに断腸の思い。腹綿が断腸の思いで、その人の痛みをに共感するという意味で、神が私たちの痛みを憐れんでくださるというのです。聖書は、私たちを憐れんでくださる主がおられることを証ししています。イエスは私たちのその痛む手を、この 皮膚病の中で苦しんだ人の手を、心をイエスに差し出したのを受け止めてくださり、そして手を取って憐れんでくださいました。そのような主が私たちに示されております。今ここにその痛み、また罪の重荷があれば、今日の聖書の箇所を読むうちに差し出したい、そのように感謝を持って思わされます。そこからこの人のように新しい歩みを歩み出したい。主よ、主の憐れみを受け、生かされ、愛され、許され、そして癒されたものとして、自らの歩みを振り返り、そしてその歩み、その神の憐れみをまた隣の人に伝えたい、そのように思わされます。一言お祈りをいたしましょう。主なる御神様、あなたは手を取り、痛みを抱える者の歩みを憐れんでくださいました。どうぞその憐れみを私たちにの心に改めて刻んでくださいますように。またその憐れみを受けた者として、また強く立つ者として、その憐れみをまた私たち伝えることができますように、日々の務めをあなたの導きのうちに置いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌430番を歌います。 どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
御在天の主なる神様、今朝こうして兄弟姉妹と共に会堂に招かれ、礼拝を守ることができました恵みを感謝いたします。またただいま森田福牧師からメッセージをいただきました。このメッセージが私たちの日ごとの糧として、私たちの信仰生活の中に生かされるようどうぞお導きください。ただいま捧げましたものは、神様から多くいただいた恵みのほんの一部を開始するものでございます。どうか主の御用のためにお持ちください。この感謝の祈り、回収一人一人の祈りに合わせて主イエスキリストの御前にお捧げいたします。アーメン。
今日初めてお越しになられた方をご紹介したいと思います。その場で立ってお顔を見せてください。ユン・スワンさん、どこに、あ、ようこそお越しくださいました。ユンさんもすでに番頭会の方に2度ほどお顔を出してくださっています。またぜひ良き交わりをお願いいたします。以上です。
修法に基づきまして牧会報告をいたします。お手元の修法をご覧ください。本日の集会ですが、この後教会全体会、初代遠藤先生で生産についてという全体会を持ちます。皆さんどうぞお残りください。今週の集会ですが、聖書講座3月2日午前10時30分より、晩祷会2日午後7時30分より、ひまわりグループ3日午前9時、奈良県伝道会婦人部世界祈祷日4日10時半から、場所は大和キリスト教会です。街道清掃は5日、婦人会の皆さんよろしくお願いいたします。遠藤先生のご予定ですが、3月3日木曜日午後が面会日となっております。次週手術は3月6日、体高節第11手術で、CS の礼拝はお話が西岡恵子さん。10時半より聖餐礼拝で、説教は遠藤先生、説教台、祝福により満腹するという台でお説教をいただきます。その日の礼拝後の集会は、聖歌隊の練習があります。また定例役員会が午後11時から持たれます。集会行事の予定ですが、幽霊杯が3月13日午後7時から、説教者は西岡智博神学生です。 教会定期総会の位置が3月20日礼拝後にあります。皆さん覚えてください。また西岡新学生のお説教が3月27日午前10時30分の礼拝でありますが、その日の礼拝後に西岡新学生と恵子さんの送別会を持ちたいと思います。皆さんお覚えください。残りの方は皆さん各自でお読みください。それでは恒例のグリーティングをいたしましょう。前後左右の方とご挨拶なさってください。よろしいでしょうか。
松崎さん、ちょっと、
はい、
私の、はい、すみません。裏の、ごめんなさい、裏面の少し補足と、それから西岡君に少しお話しいただきたいと思いますが、2月14日、新学部の予選会、これ改めて、選別を渡すということで、その、赴任され、牧会現場に赴任される方に、支度金というものを、同社の新学教育講演会から、贈呈します。その際に、決意表明ということで、これから牧会に出る者がどういう決意を持って、出ていくか、そういう交流の時がありました。そして書いてありますけれども、関谷先生、中野先生、森田先生、それから渡辺圭一郎先生、河合望先生、田村先生、ここの教会の出身教職が参加されました。それから下の牧会者準備セミナーの方にも、同じように、同教会の関係の教職の先生方が参加してくださっています。そこで中野先生、それから河合先生、渡辺先生、北村先生、それぞれの先生方からですね、皆さんぜひよろしくお伝えくださいということを、お言葉いただきましたのでご紹介したいと思います。それから個人消息に書かれていますけれども、河合望、牧師が、金沢八景、金沢八景というと金沢にあるとばっかり思ってたんですけども、神奈川県にある教会の方に主任担任教師として赴任される予定ですので、お祈りに覚えていただければと思います。それから西岡君どうぞ。
州法にも記載されております通り、4月から愛知県にあります南山教会という教会に赴任することになりました。これまで高野原教会の皆さんにたくさんのお祈りとお支えをいただいて、私自身も信仰を大きく育てていただけましたことを心から感謝申し上げます。それに先立ちまして、今遠藤先生からもご報告がありました通り、予選会でもたくさんの先生たちに励まされましたし、先日の牧会者準備セミナーにおいても大きな学びをすることができました。その中でやはり心に留まったことは、本当にその場にたくさんの高野原関係の、教職の先生方がたくさんいらっしゃるということを本当に頼もしく思いました。そして高野原教会の、凄さを改めて感じました。こんなに教職の方を輩出したり、後押しできる教会というのは本当に日本探してもそんなにないんではないかな、そういうふうに思っております。本当に皆様には本当に心から感謝しております。ありがとうございました。
それでは正英29番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
Thank you.
願わくは主があなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは主があなた、御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち会衆一同と共にありますように。アーメン。
今おにぎりを買いに行ってますね。もう少しお待ちください。おにぎりが来ませんので、さっき、レジュメだけ配らせてください。 じゃあ待っていただいている間に、申し訳ありません、今日少しお話で、生産のイメージについて少し話そうと思ってますので、ティントレットという人が書いた、大体私たち最後の晩餐というとですね、横並びになったものをですねイメージしてしまうんですけれども、それじゃないようなイメージのものが、これがティントレット。それから、もう一つはですね、5世紀か6世紀の、ものでですね、2匹のお魚と5つのパンが、いわゆる生産のものに使われているものが、これちょっと2、3人で1枚しかないと思いますので、見て、いただければと思います。 資料が、後ろ西岡君が持ってます。それからコメントを書いていただきたいと思いますので、A4 の1枚、半分の切れ端、何も書いてない白紙のものが、皆さんの手元に届いていれば、ありがたいです。あと、2枚の絵を、ちょっと全員の分ありませんので回して見てます。まだ見てない方は、どうぞご覧ください。このティントレットという人の最後の晩餐、それからもう一つは、2匹の、2匹じゃないあの5匹、2匹やな、2匹の魚で5つのパンの、まあ、壁画というかそれです。まだの方は、どうぞ、ご覧になってください。はい、それじゃあまだ食べてらっしゃる方もいるけども、始め聞きながらで大丈夫ですかね。はい、それじゃあお祈りをして、始めたいと思います。まずお祈りをさせてください。神様、今日は聖餐についての全体会に越して、礼拝の後兄弟姉妹たちが越してここに集ってくださいました。これから発題、またその後皆さんのコメントからもう少しこのことについて深めてまいりたいと願っております。とか私たちがこの教会で、あなたによって建てられたこの教会で、私たちがあなたの御家庭であるパンと不動酒を豊かに分かち合う、その生産の時をこれから自分たちが主体性を持って作り上げていくことができますように導いてください。教団の中ではいろいろな混乱が起きており、また生産の議論ではないところで生産のことが利用されて様々な対立が起きているように思われます。神様、どうか私たちが心の目を澄ませて、本当に本質的なことが何であるのか、また私たちの教会がこれからの教会を形成していく中で考えなくてはならない大切な事柄を、どうか私たちが共に学び合うことができますように。また私たちは自分の育った教会の様々な伝統を抱えておりますけれども、違う意見を持った方々と共に歩み、そして謙虚に語り合い聞き合いながら教会をより豊かな教会としていくことができますように、あなたが導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。それでは、レジュメ、A4 のもの1枚、それからコメント、皆さんにコメントを、書いて、いただきたいと思います。できるだけたくさんの方がですね、後で質疑しますけれども、質疑では語れなかったり時間の都合で、コメントできないかもしれませんけれども、私の発題の中で、メモでも で構いませんので、書いておいていただければ、この全体会の後何らかの形で、その質問やコメントに、応答できるようにと考えております。今日はですからグループに分けずにですね、このまま、発題を、だいたい1時まで40分ぐらいの発題、それからあとの1時間を皆さんの、コメントを少しいただいて、それに対して、応答できるところは応答する。それから生産のことはですね、本当に難しい、課題です。ですから聖書講座でもよくありますけれども、宿題にさせてくださいということがあるかもしれませんけれども、そういう形で進めてまいりたいと思います。で、まず第1番目のところ、2010年1月30日に役員研修会で生産についての学びをいたしました。まあ、その中でも今日これからもう一度やりますけれども、フリーとオープン、クローズドの生産についての、なんていうかな、一つの解釈を紹介して、そしてまたこのフリー、オープン、クローズドっていうのは実は結構曖昧なところが、あるんですけれども、まあ、その、事柄、それからこれも最後の方に取り上げますけれども、教団っていう、私たちの、いる日本キリスト教団というのはもともと宗教団体法によってですね、集められた、まあ、教会、です。ですから、そこにはもともとすでに、教団ができた時にすでに少なくとも、35の教派が 合同してですね、かなり大きな違いを持っていた、その、教派間の違いを持ったまま、合同、少なく私の解釈ではさせられた、教団、そしてその後、いくつかの教団は戦後抜けていきましたけれども、そのままとどまった、教派の人たちによってですね、新しい教団になってきました。ですからそういう歴史的な事柄、そういったことと、それから役員の皆さんが持っておられる生産についての思いを、半日から、半日も少し、聞き合うことがありました。そこで確認した大事なことは、生産は尊く、大切であるということです。いい加減にパンをなんていうかな、適当に扱うのではなくて、私たちの生産というのは、尊いもの、歴史があって大切なものであるということ、それから、その生産を受ける人たちがですね、その大切であるということの意味をですね、共有したいという、この二つのことは、後で出てくるフリーとか、オープン、そういうものの違いがあってもですね、生産自身の尊さ、大切さ、そして意味をできるだけ共有したいという点は、少なくとも一致していたと思っています。そして、2番、フリー、オープン、クローズ。この、もうカタカナになっているところからですね、すでに、ちょっと違和感があるかもしれません。そして、このフリー、オープン、クローズとも、これも、人によってですね、少し、こう、色合いが違ったり、いわゆる、非受選者、もしくは未受選者の方と、生産を共にするんだけれども、それは、私たちはフリーとは呼ばないということで、それはオープンだというふうに呼ぶ人たちもいらっしゃいますので、私もだいぶ、15、16冊ですかね。全部、細かくきちり読んだわけではないですけども、15、6冊こう目を通す中でも、やっぱりこれがはっきりしてないところが結構、ありました。ですから、あくまで今日の学びの中で、私のなりの、生産の議論の中で使われている、のはこういうものではないかということで分類してあります。ですから皆さんがお読みになる書物の中では、例えば、オープン生産というものの中にフリーが入っていたりですね、そういうこの境界線が別にここからここまでという厳密に決まっているものでは、ないと思いますので、その違いがあることは、ご理解ください。それで、まず、フリー生産、カッコ好きですけども、フリー生産でこれが今、教団の中でですね、問題となっているというか、その、いわゆる、受選者、洗礼を受けたもの、それから、非受選者、最近未受選というのは未だに受選をしていないということですけれども、いろんな文化、それから、その人のご家庭の、こと、いろんなことの絡みで、受けないという、未だに受けずではなくて、受けないという、そういう方の呼び方をしているところもあります。格付けにしてますけれども、いわゆる受選者、そして非受選者の、区別なく、どなたでも生産に扱ってくださいという呼びかけをしているものを、今日の学びの中ではフリーというふうに、定義したいと思っています。いわゆる、洗礼を受けているもの、受けていないものの区別なく、どなたでも、この場に、呼び忘れられた人は、主の、招きを受けておりいると思いますから、どなたでも生産に扱ってくださいという、こういう呼びかけを、今日の学びの中ではフリーというふうに、弁義書を、理解していただければと思います。そして、ややこしいのはですね、その次のオープン生産で、これはいわゆる日本語になると開かれた生産と、このオープン生産を開かれたと訳する人と、それから先ほど紹介したフリーの方を開かれた生産というふうに訳する方たちがいます。ですからフリーとオープンのこの境界っていうのがとても曖昧なものとなっています。で、少なくとも私の理解するオープン生産というのは、受選者であれば教派を問わずに生産に扱ってくださいということをしているところです。ですから、後でやりますけれども、高野原教会は、基本的にはこの、受選者であれば、教派を問わずにというものが基本にあります。ただ、 難しいのはですね、幼児洗礼をじゃあどう扱うのか。で、幼児洗礼者に対して信仰告白を受けてから、同じ洗礼としては同じなんですけれども、幼児洗礼をどう解釈するかで、信仰告白を受けてからという教会。ですから、洗礼を受けているけれども、幼児洗礼者の場合は、信仰告白をしてからというふうに言う教会。それから、信仰告白については何も言わない教会。要は、洗礼だけ受けていれば、幼児洗礼であっても、聖餐を受けることができる。まあ、そういう、この同じオープン聖餐の中にも、幼児洗礼をどう解釈するかで、違いが、あります。それから、3番目、クローズド、聖餐。